今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを応援します、アメリカはロサンゼルスももきっす .com の勝田です。このポッドキャストはアメリカ在住約20年の私勝田守が、未来をキーワードに健康、子育て、教育、アメリカ事情、環境、テクノロジーなどのトピックについて、さまざまな情報を織り交ぜながら独自の視点で話をする番組です。はい、ということで今日は7月の 30日、2017年日曜日となっています。早いですね。もう7月ももうほぼおしまいということで、なんか夏ももうすぐ終わっちゃいそうなんですが、今日のロサンゼルスは最高気温が27度、最低が18度という予報になっています。で、今はですね、ちょうど朝8時過ぎぐらいかな、もう9時ぐらいかな、気温が23度ということで、かなりね、暑くなってきました。ただ、朝、いつもですね、6時過ぎぐらいかな、起きてからね、ちょっとストレッチして、それからちょっと散歩をね、近所をはな歩くようにしてるんですが、ただやっぱ朝はね、結構ね、涼しいですよ。乾燥してるせいか、やっぱり、なんでしょう。湿気のあるジメジメ感がないので、ロサンゼルスいいとこ、そういう意味では本当にいいんですが、朝を歩くとですね、ちょっと肌寒いぐらいなんですよ。本当にちょうどいい。で、そして、それでいてね、しばらくね、20分ぐらいですかね、歩いて帰ってくると少しこう体が温まるみたいなね、少しこう暑くて途中でなんか上着を一枚脱ぐみたいなね、そのぐらいですよ。だから本当にね、過ごしやすくていいとこだなと思いますが、ただ今日もね、これからね、気温がぐんぐん上がりそうなんで、少し暑くなるんじゃないかなと思います。で、天気もね、晴れてます。雲が結構ありますけど、それでもね、いい天気になりそうな感じですね。はい。で、そんな感じのロサンゼルスなんですが、で、最近ね、うちで何があったかというとですね、うちの娘がね、10歳になる娘がいるんですが、今は夏休みですよね。ただ朝ね、昨日は土曜日だったので、で、陶芸のね、クラスに今ね、行ってまして、朝1時間半、2時間ぐらいかな、行ってまして、で、そこのクラスでね、一緒に、いるね、お友達がいるんですが、その子とですね、昨日はですね、ちょっと遊ぼうということで、そのクラスが終わってからね、ろくろでね、なんかそうやって器を作るんですよ。なので、2人ともね、顔とかにいっぱい何でしょう、粘土の飛んだやつとか服とかについたままなんですが、そのままうちに帰ってきまして、ね、でその友達もね、じゃあちょっと遊ばせますよっていうことでうちへ連れてきて、でね、そうですね、2、3時間ですかね、家で2人で遊んでましたね。はい。でね、ちょうどお昼時もあったんで、じゃあ一緒にご飯も食べましょうねなんて言ってね、その子とね、自分の娘と、そしてうちの家内とね、私4人でね、ちょっとお昼ご飯を一緒に食べたんですが、そういうケースは時々あるんですよ。ね、他のね、友達の娘さんとかね、うちの娘のお友達かな、をね、うちに、呼んで、で、一緒にこう、子供同士遊ばして、で、それでたまにね、食事が挟まって一緒になんか食べたりとかってあるんですが、ただやっぱね、思ったのはやっぱ、同じぐらいの女の子でもね、やっぱみんなやっぱ違うんだなって思いましたね。昨日来た子はですね、結構そんなに口数も多くなく、おとなしめなんですよ。で、こうね、うちの家内が作ったものをね、ちょっと出して、お味噌汁作って、ご飯もあげて、ね、で、何買ったかな、大根のおひたしみたいなやつとか、大根のおひたしじゃないですね、何でしょう、切り干し大根みたいなやつですとかね、あと魚かな、サーモンね。鮭をちょっと料理したやつとかって出してあげて、でね、昨日の子はね、それでも何でも食べるんですよ。お母さんがね、やっぱり、ね、料理が上手なんですよね。なので結構いろんなもの食べてると思うんですが、何でも食べるんですよ。そういう感じの子で、いいなと。その隣に座っているうちの娘はね、今日ご飯はいらないとか言って、じゃあサラダ食べるとか言って、サラダだけ食べてる。ね、なんでお前ちゃんとご飯食えよとか、魚食べないのとか言うんですけど、いらないとかね、わがままに言ってるんですけど、 ね、でもまあそんな感じですよね。でね、まあ逆に、まあ、昨日のお友達はそんな感じですが、それ以外にもね、またその前に来た、ね、あのお友達の子がね、やっぱ同い年ぐらいですよ。でもね、その子はねすごい活発でよく喋るんですよ。一人で喋っててね。で、まあ、それはそれでいいんですが、食べる時になるとですね、あこれはどうって言うと、あそれは私食べれないとか、あこれはじゃあこっちはって言うと、うーんあんま好きじゃないねみたいな感じ、結構ストレートなんですけど、うん、結構好き嫌いがあったりするんですよね。うん、まあまあ人のね、家族の子供なんでそれはそれで結構なんですが、ただやっぱりね、その家ごと、まあ、特にお母さんお父さん、特にお母さんでしょうけどね、やっぱりね、親の食生活とかっていうのはやっぱ出るんでしょうね。うん、それがそのままやっぱり子供に影響してるんだなって思いますね。うん、でもう一人のお母さん、とてもいい人ですよ。いい人なんですけど、やっぱり何でも食べるっていうか、結構加工食品、うん、一般的に言うジャンクフードみたいなものもよく食べているようです。逆に昨日来た子なんていうのは、そういうところもやっぱり、ね、お母さんがやっぱり料理をする人なんで、やっぱすごい手料理をよく食べてるんでしょうね。うん、逆にその活発な子です、綺麗な多い子っていうのはあんまり手料理よりはなんか出来合いのものを食べてる場合が多いような感じがしますね。はい、だからやっぱそういうやっぱりなんていうんですかね、お母さんというか家族のね食生活がやっぱそのままね、やっぱ子供に引き継がれるよなっていうふうに思いますね。はい、なのでまあ面白いなと思って見てましたよね。うん、あとその遊ぶ時もね、やっぱり何人も子供を呼んで、ね、呼ぶっていうか、まあ、グループでね遊ぶっていうことも当然あるし、子供も楽しめるんですが、ただ基本はやっぱり1対1ですよね。1対1でこう遊ぶと、やっぱ2人で話して、2人で何か決めて、2人で何かルール作って、でそれでいて何かこうゲームやったりとかね。うん、昨日はなんかビー玉となんか以前に作ったのスライムでね、なんか遊んでましたけど、そんなことやったりとかね。うん、でもやっぱ2人だともう相手しかいないですから、他の人が入ってこないですから、やっぱいい意味で深い、なんでしょう、遊びができる、うん、友達関係ができるんだと思うんですよね。うん、だからややもするとやっぱりそのね、グループで何かをするっていうことを進めがちなんですが、ただやっぱり人間関係、これ大人になってもそうだと思うんですが、基本はやっぱり1対1なんですよね。だからこの1対1がやっぱりできるように、やっぱちっちゃい時からそうやって2人でね遊ばせてあげるとか、2人でこう、まあ勉強するやつは勉強するでもいいんですけど、何かをこう一緒にねさせてあげるっていうことが大切だなって思いますね。うん、それを最初からもうグループでね入れて、グループの中で行動することをやっぱりこう強制したりとか習慣づけてしまうと、逆に言えば個人一人一人ね一対一でこうコミュニケーションを取ることが苦手になってしまったりするなんていうね話もありますので、うん、まあそういったとこもね昨日見ててやっぱり思いましたね。はい、なんでね、まあまあまあそんなことがありましたというところです。はい、はい、そうですね。であとはですね、まあ、ちょうど先週は私もまたねよく出張最近行くんですが、出張でですね、少し、飛んでいまして、まあその遠くじゃなくて北カリフォルニアの方なんですが、で飛行機乗るんですよ。で空港にね当然行くんですが、で空港でやっぱ待ち時間って結構あるじゃないですか。でね、今回ちょっと空港に行った時にふと思ったんですが、パッとね、こう周りをこう見たんですね。要するに空港でこう、ね、自分の飛行機が来るまで待ってるわけですよ。時間が来るまでね待ってて、ふとこう周りを見た時にですね、まあ、歩いてる人もは別として、こう椅子に座っている人たちがいっぱいいますよね。でその人たちをふっと見た時に、ほぼね 100% の人たちが何かしらその端末を持ってるんですよ。端末というかPC とかね、コンピューターとか、あとはそのスマホですよね。まあ80% ぐらいが多分スマホじゃないですかね。スマホを持ってるんですよね。でスマホを見てるんですよ。もしくはそのスマホの音楽を、ね、聞きながら PC をいじってるっていうようなケースが本当まあ普通ですね。 まあ、本当にそれが今当たり前ですよね。で本当にまあ、それこそ本当におじいさんとかおばあさんもスマホですよね、うん、見ているし、またそれでイヤホンヘッドホンつけてなんか切ったりとかしてますよね。もう80歳ぐらいのおじいさんだってそんな感じですよ。ね、なんでなんか面白いなっていうふうに思いますね。ふと思ったんですっていうのは、それこそ10年前ね、同じようなことがやっぱあったと思うんです。飛行場に行ってで、なんかこう周りを見た時に、でもここまでねみんなスマホを持っていなかったんですよね。当然のことながらね持っていなかったし、ここまでみんなねなんていうんですかね、釘付けにされてなかったような気がしますね。もっとなんか人々が話をしていたりとか、まあ、それこそ読んでても新聞とか雑誌とかを読んでいたような気がします。でも今回ねその新聞読んでる人っていうのは本当見かけないし、雑誌を読んでる人も見かけないんですよ。本当みんなスマホかコンピューターなんですね。まあまあ行った場所のね空港がそういう場所なのかもしれませんけども、でもやっぱそれを考えた時になんか本当風景ってやっぱ変わっちゃうんだなって、本当に10年ぐらいで全然違っちゃうんだなって思いましたね。やっぱなんていうんですかね、よくも悪くもねそれだけそのテクノロジーが私たちのね生活とかねそういった普段の態度にね与える影響っていうのは大きいんだなと思いますね。そう、あともう一つ改めて思ったのが、その空港でねにいる人たち、歩いている人たちとかね、みんなそのね人たちのこう顔を見た時に、本当にねアメリカはやっぱりねバラエティーに富んでるんですよね。本当に何ですかね、もうもちろん白人黒人ねアジア系、そしてアラブ系の人たちね、インドとかね、そういう人たちもいれば、東南アジア系の人たちもいっぱいいる、中国系の人もいっぱいいる、ね、韓国とかそういう人たちもいる、ね、それ南米とかそういう方向の人たちも当然ここはねいっぱいいます。メキシコ系の人たちもいっぱいいるでしょう、ね。まあ、ともかくそういうね雑多な人たちがねもう いっぱいというか、それが普通なんですね、アメリカでね。特にこの西海岸なんていうところはねもういっぱいそういう感じですよ。だそういうとこをこうふとこう自分が歩いているともう自分がそれが当たり、まあ、もうすでに当たり前になってるんですけど、でもこれ日本に行ったらやっぱこういう景色っていうのはやっぱなくて、やっぱここがアメリカ、ね、ならではだなと思うんですね。でやっぱこういう環境にいると、日本にいる時のこの何て言うんですか、感覚とか常識っていうのがなんかこうもうすでに希薄になってるんですよね。そうだ、周りに合わせるっていうような一般的なこともね、まあ、当然アメリカの中でも秩序はありますからね、そういうことはありますけど、でもねやっぱり個々が違ったやっぱ環境とか文化とかね、言葉とかを持っているんで、まあ、もう違う言葉が飛び交っているのは当たり前なんで、そういうところにいるとやっぱり日本にいて日本語を中心にやっぱり今まで生活をしてきたっていうことがやっぱりもうすでに違うんですよね。だそういうこの常識っていうんですかね、環境が違うことにはこの何でですかね、考え方がやっぱりかなりこう変わったんだろうなと思いますね。ただ私ももう20年近くこっちにいるんで、もう今こっちに住んでることがそれが当たり前になってるんですけど、でもやっぱり過去のその常識に対するね何ですか、考え方っていうのはもう随分変わりましたね。なので、まあ、今現在ねいろんなものがやっぱり常識だと思われていることにもう将来的にはもう常識じゃなくなることが多々あるんだと思うんです。でそれは過去もそういうことがいっぱいあったでしょうし、例えばタバコなんていうものはね、過去実はね20世紀の初頭なんかタバコは体にいいものだなんていうねことも言われてたんですよ。ねタバコの空気はじゃあタバコの煙は空気を浄化するなんていうことも言われたらしいですよ。そしてお医者さんもねタバコを吸っていてね、でねタバコの広告なんかでもね医者がねお医者さんがね勧めるタバコはこの銘柄みたいなね、そういう広告があったぐらいですよ。ね、でも今はどうですか、タバコはもう体に悪いものっていうのが定着していますよね。ですから、ね、喫煙家っていうのはどっちかっていうと、ね、何 嫌われるというか、うんね、どんどんどんどん肩身を狭くしてますよね。タバコが吸えるところもやっぱりこうね制限されてきてますし、でもねそれこそ100年前までは全然そうではなかったわけですよ。もうそれこそ50年前までは全然そうではなかったわけですよ。そういうことがやっぱり変わってるわけ、常識が、まあ、今ね変わっちゃったわけですよ。ね、で最近ちょっとねあのネットで見たのはそのなんでしょう、ラジウムというね鉱石があって、でこれ何かっていうとラジウムっていうのは放射能を発する鉱石なんですね、鉱物っていうんですか。でそれがねただ暗いところでこう発光する作用があるんですよ。でね昔のね時計とかっていうのを見ると文字盤に蛍光塗料が塗ってありましたよね。蛍光塗料が塗ってあってそれがこう 暗い中でも何でしょう淡い緑色にこう光るから見えるっていうのがやっぱありました。私も覚えています。そういったものが結構ありました、ね、でこの蛍光塗料に使われているのがラジウムだったんですね。でそのラジウムっていうものがやっぱり重宝されたわけですよ。だからそういうところに使えるということで、でそれがもう20世紀の初頭ね、には非常に重宝でのものでその腕時計のね、文字盤のところにこのラジウムが塗られてたわけですよ、ね、でそれを、ね、作る工場があってそこで働いている人たちがみんな女性の方がね、筆を使ってでそのラジウムの塗料をですね蛍光板に塗るって仕事をしてたんですって。ただねそのラジウムっていうものがその放射能を発するわけですよ、ね、でただ当時は放射能のそのラジウムの放射能は体にいいとも言われてたんですよ。競争剤としてねそれこそ日本今的に言えば薬みたいな形でもね売られてたぐらいなもんで体にいいと言われてたんですよね。はい、なのでそれをね、体に入れても全然大丈夫だというふうに言われて、でその文字盤にその蛍光塗料をね塗る仕事をも要するにもうねやってるわけですよ一日中。でそれをそれのその筆を使うときに筆のね穂先をこう整えるのに口にペッと下につけてで整えてからこうやってやる。でそれを一日何十回も何百回もやるわけじゃないですか。でそうすると当然のことながらそのラジウムが体内に蓄積されるわけですよね。でどういうことになったかというとその人たちは被曝をしたわけですね。で体の中でいろんなところにこの腫瘍ができて、ね、若くしてその女性たちがねどんどんどんどん亡くなるというね奇病とまで言われたらしいです、ね、ラジウムガールズなんていうねそういうなんかこう映画ですかそんなものもできたらしいですけども、でもまあ結局それ結局最終的には会社のが悪いっていうことで訴訟になりましてたくさんの人が亡くなったわけなんでね病気にもなったし、ただ最初はその会社側も、ね、そんなことはないという私たちに責任ないということを言っていたんですが最終的にはまあそういったものがまあ証明されて、ね、歴史上初の、ね、そういった労働者を守るという、ね、そういうケースができたというのを法律上訴訟をして勝ち取ったということになったということで、そういった意味で意義のある、ね、訴訟だったらしいですが、ただ、一つ言えることはその常識その当時は、ね、そのラジウムっていうものは決して体に悪くないそれが健康にいいぐらいのものだって言われていたものが実は、ね、放射能を発してその放射能は体に害があるということがやっぱり分かったわけですね。でもそれがね分かってね生きたにもかかわらず結構ね20世紀の半ばぐらいまで本当に日本も含めてその蛍光塗料はやっぱり長く使われてきたんですよね世界中で。なのでその工場があった場所とかそのラジウムのね蛍光塗料のその材料っていうのは高い放射線レベルを持っているものが実はあっちこっちにあったりするなんていうことがね未だにあったりするらしいですよ、ね、そうでもそういったね結局その過去に常識だと思われたことが実は常識じゃないっていうことがやっぱりいっぱいあるんだっていうことをねちょっと言いたかったわけですね。はい、最近で言えばその卵はねコレステロール値がアップするから体にあんま取らない方がいいとか体に悪いなんていうことをね逆に言う人たちもいます。 ね、でも実はコレステロール自体も体に必要なもので、ね、何ですか、その度合いの問題であって実は体に必要なのは食べた方がいいということもある。で卵自体も、ね、コレステロールがアップするか食べちゃダメなんて言われてるけども、でも卵を食べた方が実は卵自体は完成された食品で、うん、栄養価が非常に高いということも当然のことながらやっぱり認められてきているしね、うん、コレステロールが悪者っていうこと自体がねやっぱり結構常識じゃなくなってきたりきているっていうこともあったりするんですね。ね、そういうことなんですよ。という中でね、まあ、今回牛乳というものについてもねまた話をしたいなと思います。これは過去にね私のたちのねモモキッズとかの中でもね記事に挙げたことは何度かあるんですが、まあ、改めてねその牛乳は骨を弱くするというようなタイトルでね話をしたいなと思います。っていうのはねまだねやっぱりね牛乳がやっぱり骨強くするって思っている人たちが非常に多いんですね。でなので牛乳を毎日飲めば体が、ね、骨が丈夫になる子供が成長するって信じてる人たちがやっぱ多いっていうのは事実なのでもうそれもほどほどにした方がいいですよってことを言いたいわけですね。はい、ということで、今回のトピックはそんなの常識、牛乳は骨を弱くするというね、タイトルでいきたいと思います。はい、ということで、まあ、まずねミルクというものなんですが、まあ、その牛乳ですよね。赤ちゃんの粉ミルクというものもありますよね。フォーミュラーなんて最近はね呼ばれますが、この粉ミルクに始まってね子どもの学校給食とかまた一般家庭でもですね、まあ、ミルクを飲むということ自体非常にやっぱり今一般的ですよね。でなおかつ本当にたくさんのねそのお菓子にもミルクは入ってますよね。ケーキとかそういったものにも当然使われることがいっぱいありますね。でミルク、ね、牛乳にはですねタンパク質とカルシウムがいっぱい含まれているから体に良いと、ね、子供の成長にも役立つというふうにねやっぱりいろいろ信じられてきてるわけですよ。ただまあ本当にねこれに対する反論する意見ってやっぱり実は最近はね増えてきていると、ね、特にね牛乳は骨を丈夫にするどころか骨を逆に弱くするというねそういうリサーチ結果も出ているということなんですね。はい、ね、では一体ね牛乳は体に良いのかそれとも悪いのかということなんです。はい、でねアメリカにおいてもですねそれはもう同様ですね。ミルクを飲むということはですね体にいいってことをやっぱり信じられているし、まあ、日本以上にアメリカ人はですね牛乳をいっぱいね飲みますよ。でねちょっとこれ古い記事なんでねあれなんですが、2001年に平均的なアメリカ人の子供はですね、約98リットルもの牛乳を消費しているということなんですね。だから年間通して98リットル、ね、そもそも100リットルぐらい牛乳を飲んでるっていうことなんですよ。100リットルですよ。ね、1リットル の牛乳のあれがありますよね。あれを100本分1人の子供が1年間飲んでるっていうことなんですね。すごい量でしょ。これがアメリカ人の、実態ですね。はい、まだ2001年なんで今どうなんですかね、少し減っているのか増えているのか分かりませんが、はい、でもそうです。で実際アメリカのスーパー行くと本当に1ガロン、ね、もうそれこそもう4リッター近くのやつがで結構安く売ってるんですよ。牛乳安いんですよね。はい、なので、まあ、私の知っているねアメリカ人の人なんかもすごい体でかいんですよ。もう男性の方ですけどやっぱりねもういい人なんですが、でも体も巨大です。ね、もう胴回りなんか私の3倍ぐらいありそうな人なんですが、ね、でもその人なんかもやっぱりねなんかの時に出かけたんですね。一緒に仕事してたんですね。なんで一緒に出かけた時にちょっとじゃあなんか買い物に行くわって言うんで一緒にねスーパーに私もなんか買い物があって行ったんですよね。たら平気で、ね、でっかいやつをですね牛乳の1ガロンのやつを買ってですね、そんなの全部飲みきれんのって言ったらほんのぐらい多分3日ぐらい2日ぐらいで終わっちゃうよみたいなこと言ってるんですよ。あれをねもう4リッター近くのやつを3って何リッターですかよね、やつをもう 2,3 日で全部それも1人で飲んじゃうって言うんですから、それは飲みすぎだろう、水みたいなもんですよ。水の代わりに飲んでるみたいですよ牛乳を。そういう状態ですよね。 まあ、そのぐらいね、牛乳の消費量っていうのは多いんですね。はい。で、ただね、そのじゃあ、このタンパク質とカルシウムが豊富な飲み物ということで健康食品だっていうふうに思われている牛乳なんですが、実はですね、これはですね、どうなのっていう話で、で1カップあたりですね、約 300mg のカルシウムが含まれているっていうことらしいんですね、牛乳には。はい。でただ多くのね、研究にてですね、ミルクの消費が健康に対するいくつかの有害な影響を示していますということが言われてまして、でミルク特にですね、殺菌処理済みのものってあります。でこれほとんどのミルクは実際そうです。加熱処理で殺菌処理がされていますから、生ミルクっていうのは逆に言えば手に入りにくいし、ほとんど手に入らないですね。売ってるとこもたまにありますけども、その生のミルクっていうのはやっぱり何でしょう、売るのはなかなか大変らしいですから、だからほとんどのミルク、もうほぼ 99% ぐらいは殺菌処理済みですね。はい。まあですから、ほとんどのミルクと考えていいでしょう。のカルシウムはほとんど吸収されないばかりか、逆に骨からカルシウム損失を増加させるということが、リサーチにて、言われているということなんですね。はい。でどうしてかというとですね、まず全ての動物性タンパク質はですね、何でしょう、体のですね pH ペーハーとかって言うんですけども、それをね酸性化するんだそうです。で牛乳も同様ですとね。でカルシウムというのは逆で、それをですね、その酸を中和するのに使われるんですね。だ石灰をよくね、畑とかになんか撒いたりするじゃないですか。で酸性の土に石灰を撒くことで中和させてね行くわけですよ。で要するにカルシウムっていうのはアルカリなんですよ。なのでその体が酸性に傾くと、それをね中和するためにカルシウムが使われるということですね。で骨というもの、私たちの体の骨というものは、カルシウムの最大の倉庫なんですよ、貯蔵庫なんですね。はい。ですからミルクをたくさん飲むことで体が酸性化をするわけです。でもそれをじゃあ、どうするかと、中和するしなきゃいけないと、体をね正常に機能するために中和するために、骨の中のカルシウムがどんどん利用されるということなんです。はい。でカルシウムが利用された後どうなるかというと、もう中和されてもカルシウムじゃなくなってますので、そういったものはもう尿を介して体内から、外に出されちゃうんですね。使用済みのものは排出されると、ということはどんどんね骨からカルシウムが、減ってっちゃうという結果になるわけですよ。はい。で実際その乳製品のですね消費が少ない国、最低消費国と書いてありますが、その少ない消費国の方が骨のね骨折、要するに骨の骨折は骨折ですよね、骨折は骨だ、最も低いんです、発生率が最も低いんだそうです。はい。まあ、逆に言えば消費が高い国、消費率が高い国の方が骨折率がの骨折の発生率が高いということなんですね。はい。ね、ただ実際にはね、そのほとんどの医療従事者っていうのは実はこういったことをですね知らないか無視をしているかなんですが、一般的に骨粗しょう症ってありますよね。まあある程度年取ってきて、で骨がこう骨密度かな、が少なくなる、そういう症状ですよね。なりますよね。まあ、特に女性の方がね、閉経、要するに月経がなくなって更年期とか過ぎてくると、どんどんやっぱりその骨が、少なくなっちゃうということで、骨密が下がってくるということで骨粗鬆症になりやすいということを言われます。まあ、当然男性もそうですが、年を取ってくることで、骨粗鬆症になりやすい、ね、だからお年寄りの骨折っていうのはよく聞きますよね。なんかした時に骨が折れたなんていうことを聞きますが、ただそうなった時にお医者さんが何を勧めるかというと、薬を当然与えるんですが、プラスして牛乳をたくさん飲みなさいってことをね勧めるらしいです。ただそれは実は逆効果だということなんですね。はい。 ではその牛乳というのは一体何なのかと、牛乳というかまあミルクというものですね、一体何なのかと。でミルクっていうのはお乳のことなんで、その牛だけじゃなくて全て の, その哺乳類が持っているものですよね、人間もそう、牛もそう、ヤギもそう、ね、羊もそう、ね、犬もそう、それこそあのネズミもそうですよね。お乳のミルクというものを持っているわけですね。はい。でまあそれはもね、私たちの祖先ですよね、その哺乳類の祖先がですね、まあ創意工夫をしてですね、古代の生存の必要性のためにね、それぞれの種のミルクというものをですね、作り出したわけですね。でそれぞれの種って種類の種ありますよね、あのそれぞれの動物の種類によってそのミルクというのは実は異なっているということなんです。ただそのミルクを飲むことがそれぞれの子供ね、牛乳であればその子牛のためね、子供の牛のために優れた栄養源であるということは、それはもう間違いないという事実です。人間の赤ちゃんであればお母さんのお乳がね、優れた栄養源であるということはこう間違いないわけです、ね。まあ実際にあの牛の場合はね、出生時に約100パンドのね、あの重量だった子牛はですね、離乳時までに約8倍の重量になるということです。もうね、8倍になるわけですよ、父を離れるとき、ね。ただ人間と異なってですね、乳離れをした後に彼らが再び牛乳を飲むことはありません、ね。これはあのこの地球という、ね、惑星の上に住む全ての哺乳動物に対して同じことが言えます。要するに赤ちゃんの時にお乳は飲みます、そして成長します、ね。である程度いくともうそう乳離れをしてもう牛乳を飲むことっていうのはそれ以降はもうないということなんですね。あの人間の赤ちゃんもそうですよね、ね、乳離れしたらもうあとは飲まないですよね。お母さんのおっぱいでもう30歳になってお母さんのおっぱい飲んでる人はいないですよね。ね、そう、まあ、そういうような状態、それが普通です。でなおかつ哺乳各種のね、それぞれの哺乳動物っていうのは独自にデザインされたミルクを持っており、牛のミルク、牛乳ね、も例外ではありません、ね。例えばですね、牛乳は人間の母乳に比べて平均3倍のタンパク質を含んでいます。はい。で、これは人の体内では逆に代謝を阻害し、骨の健康へ悪影響を与えます。はい。比較をして、人間の母親のミルクは人間の赤ちゃんのために優れた栄養源で、それは牛乳とは成分がですね、大きく異なっているということに、やはり、留意することが必要だということですね。はい。だからあの牛のミルクと人間のミルクはもうそもそも違うものなんですよと。牛のミルクは牛の子供のため、人間のミルクはね、人間の赤ちゃんのためということなんです。はい。で、まあ、多くのですね、科学的な研究にてですね、牛乳や乳製品の消費はですね、骨粗鬆症による骨折を軽減するというですね、社会通念に対してですね、反していることを示しています。要するにもうそれに反対しています、異なった反する結果が出ていますということなんですね。はい。で、牛乳や乳製品がですね、骨折から骨を保護するのに失敗していることを示す研究結果の方が多いんですよということ。だからその牛乳や乳製品の消費が骨を保護するという研究結果もないことはないんです。はい、ないことはないんです。ないことはないんだけれども、逆に牛乳や乳製品の消費がね、骨を弱くするということを証明する結果の方が圧倒的に多いということなんですね。はい。面白いですね。で、実際ね、その研究っていうのはね、誰がやってるかわからないんですが、ただね、いろんな研究っていうのは実はいろんなところからお金をもらってスポンサーを受けているので、実はね、乳製品を販売しているメーカーとかそういった組合からすれば、ね、いや牛乳は、いや乳製品は、ね、体にいいんだと、骨を丈夫にするんだっていう研究結果の方が嬉しいわけですね。ですから、そういう団体が、例えばその研究に に対してスポンサーをすると、お金を出すこと でそれでもって、うん、研究結果もその期待に沿うような研究結果をやっぱり何とかして生み出すわけですよ、いうことがね、まあ、あの結局ね、データを調査、何でしょう、マニピュレートっていうんですか、調整することで結構できちゃったりするんですね。ですから世の中のその研究結果っていうのをですね、やっぱりこう一つだけを鵜呑みにしてはやっぱりいけなくて、いろんなものがあって、でその中からこう全体像を見るようにしていかないと、やっぱね、何でしょう、結構いろんなところにやっぱそういった利権とかねいうものが絡んで、科学データなんていうのもね、そのまま真っ向に信じてはいけないなんてことは正直言われていますよね。はい、まあまあちょっとそれ打足ですが、まあ、そういったことで、そう、要するに幼い頃からですね、ちっちゃい時からミルクを飲み続けることは、ね、将来の骨折のリスクを増やすことはあっても軽減することはないということね。そうで、要するにちっちゃい時にいっぱい牛乳を飲んで、でカルシウムをですねたくさん骨に蓄えておけば、ね、将来年を取ってから骨折をするというの、骨折をすることを予防することにつながりますよっていうね、そういうような、理論もあるらしいです。ですがそれは実は正しくないということですね。はい、はい、でね、これもですね、アメリカジャーナル5号1994年というのがあるんですが、高齢者の股関節骨折のリスクファクターのケース、コントロール研究なんていうのがあったらしくてですね、要するにまあそういう研究があったという中でですね、乳製品、特に20歳までの消費量は高齢になってから股関節骨折のリスク増加と関連していたということをやってますね。はい、またですね、12年間の長期にわたるハーバード大学看護師健康調査ではですね、乳製品からカルシウムを最も摂取した人たちはほとんど牛乳を飲んでない人たちよりも骨折の数が多いことが分かった。これは77,761人の女性を対象に34歳から59歳までの間を調べた広範囲な研究であるということですね。まあ、7万7000人のですねを対象にした研究というのは結構大きい、ね、調査ですよね。はい、そういった調査でおいてもですね、乳製品をいっぱい取った人、牛乳を、ね、いっぱい飲んだ人の方が骨折した数が多かったという調査結果ですね。はい、はい、で、まあ、これだけねたくさんのやっぱりこの研究結果があって、で乳製品っていうのはそんなにいいものでは実はないんですよってことは分かってはいるんですが、ただ社会的にはですね、やはり牛乳や乳製品がですね最適なカルシウムの供給源というですね、そういう社会通念、常識ですよね、一般的に言われるそういったものがですね非常に強いということで、なかなかねそれを覆すことってのはできていないんですね。でそこにはいろんなその何でしょう、利権とかねそういったものを絡んでいるんでしょうよね。だから学校給食ね、日本でもそうですが、まだ牛乳が出てくるっていうのはそういうところにあるんですよ。誰かがそこでどっかで利益を得ていたりとか、何かそういったものが関係しているのかもしれませんよね。はい、ね、ただまあ現実としてはやはり最も高い割合の骨粗しょう症患者を持つ国というのは、人々が最も牛乳を飲み、最も多いカルシウムがその食事に含まれている国ですと、ね、カルシウムの消費量と骨の健康の関係は実際には非常に弱く、乳製品の消費量と骨の健康の関係はほとんど存在しないのですというね、そういうもう研究結果というのはもうね、何十年も10年、もうそれこそ10年20年前からもう分かってはいるわけなんですね。はい、でそのメカニズムとしてはですね、一番最初に言いましたが、牛乳というのはですね酸性の動物性タンパク質なんですね。はい、でこれは他の、肉とかねそういったものを食べても動物性のタンパク質はやっぱりそうなんですって。はい、 ですからそれと同様にミルクもですね、その、プラス電位腎酸負荷というね、要するに、PRAL と書いてありますが、有害なね酸性タンパク質が、そのミルクとか、ね、動物性タンパク質を体内に取るとそういうの出てくるわけですけども、それがですね、腎臓に到達する前に中和するための生物学的なオガ反応を起こす働きがありますということなんですね。はい、ということはそのミルクとかね、あの肉とかをいっぱい食べるとね、食べますとそれがまあ消化されるということ、吸収されるんですが、でね、そういったの成分がですね、腎臓に届く前に中和しなきゃいけないっていうふうな反応を体が起こすということですよね。でその中和するために何を使うかというと、骨からですねカルシウムを出して、で中和させるということなんですね。そうすることで、そう腎臓とか尿路ね、おしっこの道ですよね、を保護するということなんですね。で骨というものが一番ね、あの容易に利用可能なですね、酸中和剤というものを供給することができるということなんですね。ですから結果として牛乳をたくさん飲むとね、ミネラルを逆に骨から掘り崩してしまうことにつながるんですよということですね。はい、ということでね、そういったね、記事があったんでね、また改めてね、ここにもお話ししたんですが、共有をしていきますということで、いかがでしょうかね。牛乳がね体に悪いっていうね、そういうことはですね、最近はね、いろんなそういったインターネットでも情報が出ていますので、少しずつそういう話をね、聞いていることもあるかもしれませんね。特にアレルギー源のね一つであるっていうことはやっぱり事実ですしね。はい、ただやっぱりそういった中で、その骨にいいと信じてきた人たちにとってはですね、ちょっとこの内容っていうのはショッキングな内容かもしれませんね。はい、ただね、実際そのアレルギー源の一つと、本当に一般的なアレルギー源の一つであることは事実なのでね、そういったことも含めて、その消費というものをですね、やはり控えるということでね、本当に多くのね健康問題っていうものを実は予防できる、ことにつながるんじゃないかということですよね。であとはその以前にも話しましたが、その自閉症とかね ADHD なんていう話が最近多いんですが、そういう子どもたち、大人もそうですけども、その乳製品をですねある程度ですね、制限することで、ね、そういった症状というんですか、いうことをですねある程度抑えることができるっていうことも実際ね、出てるわけですよ。はい、ですので今までね牛乳で体丈夫にしようとか、子供をね、丈夫な体を大きくしようなんていうふうにね信じてやってきた方はですね、ちょっとここでね改めて自分でも調べてみて、本当にそれ続けた方がいいのかどうなのかっていうことをね、考えた方がいいかもしれませんね。はい、私もその乳製品っていうのを全く取らないわけではないので、ヨーグルトなんかもありますね。はい、なので決してね、100% 乳製品をなくすという必要はね、当然そのアレルギーがあれば別ですよ。ですけども、そこまで必要なくても、やっぱりその量というもの、その頻度というものをですねある程度こう控えるということ、抑えるということはね、良いのかもしれませんよね。はい、ね、本当にいろんなところに乳製品使ってあるので、牛乳って使ってあるので、それをね減らすのはなかなか大変なのかもしれませんが、ただその常識というものがね、今までね本当だと、ね、思っていたことが実は常識ではないということね、そういった固定概念にとらわれずに、やっぱりこう特にね自分の子供、自分も含めて、ね、家族の健康というものをですね、やはり見極めていく中ではね、今一つそのね常識というものを疑ってみて、自分たちのね食生活、そして生活のね、習慣というものもね変えていくことが必要なのかもしれませんね。はい、ということで、これは本当にね今日からできることなんで、ぜひ、試してみていただきたいなというふうに思います。はい。 はい、ということで、本日のトピックはここまでになります。常識をねそのまま鵜呑みにしてはいけないと。常識と言われているものはね本当に月日とともに変わってきますからね。そういうことが、特に自分たちの子供とか自分自身家族に対して影響を与えるんであればね、やっぱりこう見直すことは大事です。私も時々取り上げますが、ワクチンなんていうのもそういう話でね、全てのワクチンが体にいいわけではなくて、ね、逆に今のワクチンっていうのはもう非常に多くの数がね、ちっちゃなもう赤ちゃんが生まれた時から打たれているわけです。アメリカなんかすごいですよ。日本以上にね、子どもたちがたくさんのワクチンを打たれていて、でそれが原因でねやっぱり自閉症とかいろんなね障害アレルギーの原因になっているっていうことも多くたくさん言われているんですが、まあなかなかねそれを本当の意味で見直しをしてか、ね、それこそ政府ですよね、政府レベルでね、政治レベルで解決していこうっていうのはなかなかね見られないですよね。だから草の根でね、そういった声を上げていくことが大事なのかもしれません。でなおかつ自分たちがやっぱりね親の子供であるとね、親の子だ子供の親だあるという中でね、やっぱり子供周りがどうのこうの言ったってやっぱり自分の子供に対しての責任は自分には親である私たちが持たなきゃいけないし、でそして子供たちが大きくなってきた時にやっぱりね健康でね丈夫な体でいてほしいね、健康な精神が宿ってほしいと思うんであればね、やっぱりそういった常識を疑ってみること、自分で調べて、そして良い方向へね持っていくということをねやっぱりするべきだと思いますね、と思います。いろんなことありますけど、やっぱりどうしても自分たちのね主観で見ちゃいますし、過去の経験で見ています。そして自分たちの常識っていうのを自分なりに勝手に持ってるんでね、なのでややもするとそこでもういやこれは間違いないとね、これは常識だからと言ってね、その断定的にそういうふうになってしまって、他のことをねなかなか耳を傾けることができなくなったりするんですよね。これはもう私も含めてそうですよね。ただそれではねやはり何でしょう、なかなかねこれからの変化にはついていけないし、やっぱりそれこそそれで後になって、ってあの時はねこう言ってたじゃん、これ常識だったじゃんって言ってね、でもそのねその常識に従った従ったがゆえにね、自分とそして家族がねやっぱり被害を被ったとか痛い目にあったと。でも誰もそれをね、他の人その時に言った周りが悪い、あだ悪いって言ったってね、でも結局はもう自分たちに責任返ってくるわけですから、面倒見自分たちの子供をね、子供もああ自分で、ね、そういうこと自分で面倒見なきゃいけなくなるし、自分のことは自分でやらなきゃいけなくなるしとなるわけですよね、と思います。なので本当にねこれは自分も含めてやはりこう常にね何でしょう、クリティカルマインドって言ってですね、常識と思われていることとか周りが言っていることとかいろんなことがあってもですね、常にそれ本当なのかなって、どうしてかなっていうちょっと疑問にね思うね、疑問を持つというね、そういったマインドっていうのはね持ち続けているべきだなっていうふうに思いますね。はい、とそうですね、本当にねそういったこと例っていうのはもう日本という国から一旦出てね、周りの国違った国行ってみるともうそんな例は山のようにありますから、常識が常識じゃないってことは山のようにありますから、ぜひね一旦ねそれと一回こうやって外へ出てみることで、いろんな国をねやっぱ体験してみること、違った文化を体験してみることがやっぱり一番ね、何でしょう、視野を広げるって簡単に言いますけどオープンやアイズですよ、につながるんじゃないかなと思いますよ。はい、ということでね、今回は、ここまでとなります。あとはね、私どものウェブサイト、ももきっす .com、momokiss.com の方でもですね、こういった健康情報、なんかもですね、載っけています。またサプリメントなんかね、子供向けサプリメントなんかの販売もね、ちょこっとしておりますので、ご興味のある方はね、立ち寄っていただけたらな、というふうに思います。はい。 ということで、今回も長い間ありがとうございました。失礼いたします。